重藤業のそれ古典にありますよ。
ここからは月曜日のスタジオ部員重藤さんによるコラムのお時間です、はい、今日は御朱印を題材にした古典作品、
ね、そうなんですね。そうなんです。実はこの重藤業のそれ古典にありますよというコラムコーナーに、メールが届いてきまして、届きまして、はい、ちょっと西川さんご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ラジオネーム吉祥寺の伊勢屋でいっぱいさんからいただきました。数年前の七夕、栃木県足利市に足利織姫神社があることを知り参拝をしました。その記念にいただいたのが御朱印でした。それから神社お寺に参拝をした際には御朱印をいただいています。御朱印は神様やご本尊の分身とも言われています。重藤さんにお聞きします。御朱印を題材とした古典はありますか。
ありがとうございますというメールを頂戴しまして、吉祥寺の伊勢屋でいっぱいさんありがとうございますということで、神社とかお寺を参拝した証としていただく御朱印、まあ端的に言うとハンコみたいなもんなんですけど、はい、まあ、数年前からブームになっていて、いろんなところで、まあ、御朱印を頂戴今できるようになってきてるんです。歌舞伎座にある歌舞伎成神社でも御朱印を頂戴できますし、まあ、皆さんの周りでも御朱印を集めてる方々いらっしゃると思うんですけど、じゃあさてこう伊勢屋の、なんだ吉祥寺の伊勢屋でいっぱいさん、御朱印を題材にした古典はありますかということでお答えしますと、それ、古典にありますということで、それは桶地脈、古典落語の桶地脈というお話に出てくるんですね。で、桶地脈はすごいこうファンタジー要素満載な話なんです。舞台は信州の善光寺、牛に惹かれて善光寺参りっていう言葉があるくらい今でも人気のスポットなんだけれども、まあ江戸時代も大人気のスポットで、
江戸時代から
そうなんです、ずっとそうなんです。じゃあなんでかっていうと、こう善光寺に行けば極楽浄土に行けるっていう こう言われがあるからなんですね。じゃあどうして極楽浄土に行けるのかっていうそのシステムを紹介すると、善光寺を参拝するときにこうあるまとまったお金を善光寺に納めると、するとすんごいありがたい桶地脈と呼ばれる印、まあ、こうハンコみたいなのをもらえて、それを おでこに押しいただくと、そのなんだろう、こうその桶地脈の印っていうのがこう極楽に行けるためのパスポートみたいなもんだから、現世でどんな大きな罪を犯してもおでこに印を押してもらえればその罪は消えて極楽に行けるって、そういうわけなんですね。だからこう皆さんこぞって善光寺に行って極楽浄土に行くための桶地脈の印をもらっていたっていうことなんですよね。
おけち脈ってどういう字書くんですか。
おけち脈が、あとちちちちちブラッド、
あ血脈だ
血脈、
そうですね、
今でももらえるんですけど、
今でもおでこに押してもらえる、
おでこに押してもらえる、そのおけち脈の印みたいなのがこう、なんだ、それこそ御朱印みたいな感じで頂戴できるんですけれども、はいはい、うんうん、じゃあそんな感じで、問題です。そこで問題で、じゃあ、そうやってこう極楽に行く人ばかりになると、まあ、ある人が困っちゃうんですけど、それ誰かわかります？
閻魔大王。
もうズバリですね、その閻魔大王様なんですね。
地獄にいる人たち。
そう、地獄にいる人たち、極楽ばかりに人はみんなパスポート持って、おけち脈のパスポート持って行っちゃうから、まあ、地獄は急激な過疎化が続いちゃってでそうなるともうどげんかせんといかんみたいな感じで地方創生みたいな感じで過疎化対策に立ち上がったのが地獄を治める閻魔大王なんですね。閻魔様はこう作戦を立てて、どんな作戦かっていうと、善光寺にあるおけち脈の印を盗んでしまえば極楽に行くためのこうパスポート発行停止できちゃうから、それを盗んで、でうまいことこう地獄にまた人を戻していこうってことなんですよね。だからこのそんなことでこの盗んじゃおうみたいな、このミッションを達成できる人っていうのは地獄にいるのかということなんですけど、地獄にはいるんですよね。だって地獄にはもともと現世で悪い人たち、ことした人たちがいっぱいいる、大泥棒がたくさんいるわけだから、その中で白羽の矢が立ったのが地獄にいた大泥棒の石川五右衛門なんですよね。石川五右衛門って皆さん一回は聞いたことあるんだけれども、なんで有名になったかっていうと、こう、まあ、豊臣秀吉を暗殺しようとしたなんていう逸話が残ってるから結構有名なんだけれども、その大泥棒が石川五右衛門、この石川五右衛門を善光寺に派遣して桶地脈を盗み出せるのかっていうのがこうファンタジー要素満載の落語の桶地脈なんですよね。この話はこう実際に落語を聞いていただきたいんですけれども、結構珍しい話じゃないから、寄席などに行けば聞けることもあるし、今だとサブスクなんかで桶地脈って検索していただければこう音源なんか出てくるんですけど、この桶地脈みたいにこう極楽とか地獄を描いた古典 芸能も、まあ、数は多くないんだけれどもちゃんとあるんですよね、うん、落語で言えば死ぬなら今とか地獄八景亡者の戯れみたいな感じで、まあ、地獄を描いてるんだけれどもその地獄の描き方がすごく滑稽なんですよね。閻魔大王がこう総理大臣のように指示をしてあの鬼が役人のようにこうなんか行政組織を作っているみたいな、あとはあの三途の川の渡り方のレクチャーを受けるとか、うん、閻魔様に裏金を渡して罪を軽くしてもらうとか、まあ、そういう
すごく何でもありだな、
そうな人間臭い場所じゃないですか、 なんかそういう何でもありのようにこう地獄が描かれているんですよね。当時は今よりも何だろう死が身近だったし、うんうん、まあ、仏教とか密教とかそういうものがすごく密接に暮らしと関わっていたから、まあ、もしかしたら今の人僕たちよりも死後のことをすごく想像していたのかもしれないし、だからやっぱり善光寺に参拝してできることなら極楽に行きたいってやっぱ思ってたんだけれども、でももしかしたら僕たちもどっかで悪いことしてるから地獄に行っちゃう可能性もあると、そんな恐怖心を打ち消すために地獄をなるべくファンタジーにファニーに描こうとしてたんじゃないのかなってちょっとやっぱ思うんですよね、うん、だから、うん、そうですね、そんなことまあ今日リスナーの皆さんがリスナーの方からいただいた吉祥寺の伊勢屋で一杯さんのご朱印の話から少し思い返してみたということです。なんかこういうメールいただくとすごい嬉しかったなってことなんで、もしよろしければなんかあなたのお悩みも僕は古典で解決してみせましょうという思いがあるので、はい、もしよかったら、メールもくださいということで本日はこれまでです、
はい、じゃあこういう伊勢で一般さんみたいなこういうのを題材にした古典作品ありますかでもいいし、はい、お悩み相談でもいいんですね。
何でもいいです、はい、多分それが古典のすごくいいとこだなと思ってて、この地獄に行っちゃうことの不安みたいなものもやっぱ何かしら答えがあるし、落語ってなんか今実際に聞けるのは300ちょいだけど原因は含めるとまあもっと莫大にあるし、歌舞伎だって莫大にあるし、だから必ずなんか一個あなたの悩みとぴったしな古典があるんだろうなと僕思っているので、はい、もしよかったら待ってます。
じゃあ件名それ古典にありますよでメールアドレスおいでよ@joqr.net までぜひ送ってください。重藤行のそれ古典にありますよ、このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。